皆さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は日本語聖書の歴史の第2回目ということですね。前回はキリシタン時代、そしてキリシタン禁止令撤廃前まで、禁教下での個人訳聖書についてお話をいたしました。日本で一番最初の聖書と言われるものは、いわゆるギュツラフ訳というですね、ギュツラフという人が翻訳をした日本の終わりのルミン3人と一緒にですね、最初に翻訳したものです。戒令という小説にもなっております話ですが、始まりに賢い者ござる、この賢い者極楽ともにござるというですね、ヨハネの一章一節ですけども、あの有名な、聖書でありまして、不完全で終わりなまりが混ざっていると。で、漁民ですからね、カタカナしか知らなかったということで、カタカナの聖書なんですけども、これが1838年です。その後、琉球でベッテルハイムが訳したり、ペリーの通訳官でありましたウィリアムズが、マタイ福音書をマカオで出版したりいたしまして、その後、日本に宣教師がやってくるようになって、ジョナサン・ゴーブルという人、ですね、それから有名なヘボン、日本和訳の父と言われるヘボンさんが、非凡な人なんですけどね、平凡じゃなくて、ちょっとくだらないこと言いました。彼は61年から聖書翻訳に当たりまして、当たるとともに和英辞典ですね、を作り、さらに、親友の S.R. ブラウン、ロバート・ブラウン、ね、ウイスキーみたいな名前の人ですけども、彼と、一緒に協力をいたしまして、翻訳をいたしました。それはあくまでも個人的な翻訳ですし、不完全な訳であります。まだ外人って言っちゃいけないですが、宣教師の知識もあんまり、日本語もあんまりよくわからないし、また日本人も全然、向こうの言葉の知識がないので、いわゆる聖書として人々の前に出せるようなものではなかったようですね。しかし、キリスト教が公認される、キリスト教を公に語っても良いという時代になりまして、もうすぐにですね、聖書翻訳もう完全な、完璧なと言いますかね、翻訳をしようじゃないかという話が1872年の第1回宣教師会議で、決まりました。今日この辺から今日のお話始まるわけなんですけども、もうサブノートの入っておりますけどね、元訳というふうに書いてありますが、新訳の方ですね、最初に、発端として、1872年に明治5年ですけども、第1回宣教師会議がヘボン宅で開かれ、宣教師って言っても、ね、何百人もいるわけじゃなかったんですが、何十人かの宣教師がヘボンのところに集まって、新約聖書の共同訳を作ろうじゃないかという話になったわけですね。ヘボンは自ら翻訳をしておりましたけれども、やっぱり自分の翻訳だけでは不完全であるということを認識していたのでしょうか。みんなで翻訳しようじゃないかということで決定いたしまして、翻訳委員を選んで、宣教師からはヘボン、それからブラウンですね、ブラウンが長でありましたけども、それからグリーン、有名な人たちですね、彼らを委員にして、日本人からはですね、奥野正綱とか、松山幸吉っていうんですかね、それから上村正久とか伊深梶之助とかっていうような、そうそうたるメンバーが、彼らはあくまでも補佐として参画いたしまして、訳業が始まったわけです。で、訳業はそれぞれがいくつかの章を受け持ち、つまりお前はここからここまでやれ、お前はこの章やれっていうような感じで、自分でとりあえず翻訳して、でそれをブラウンの家で持って、 土日以外の午前9時から正午まで会合して、それぞれの原案について評議採決すると、お前の役はちょっとここがおかしいじゃないかとか、うん、こっちの方がいいんじゃないかとかいうようなことで評議をして決めたわけですね。で、委員らは日本語はあまり知らない、まあ、知ってましたけどもあんまりよく知らない、しかもこう文語ですからね、ますます分かりにくいわけですが、補佐の日本人は言語を理解しない。これやっぱりギリシャ語から翻訳しておりましてね、ギリシャ語なんか全然分かんないんですが、ですから両方ともよく分からないところでもって翻訳をやったので、ある時には半日もかかって 1,2 節を決めたこともまれではなかったと。半日かかってやっと1節、ね、しかしそれぐらいの、まあ、時間をかけて翻訳しただけのことはあったわけなんですが、これはあくまでもギリシャ語の原本を定本にしております。ギリシャ語の原本といってもネストレではなくて、英語のキングジェームズバージョンの元になったギリシャ語の元ものだったんですけども、あまり、大したことじゃないと思いますけどね、まあ、いずれにしてもそのあまりギリシャ語の本文そのものも正確なものでなかったということですね。で、それを定本にして英語の聖書、英語聖書、英訳聖書ですね、まあ、特にキングジェームズですけれども、で、もう一つは漢訳聖書、中国語の聖書を、参照にして翻訳されました。非常に格調高い日本語で書かれております。で、委員の言語知識がやっぱり非常に優れていたということとともに、補佐の文学的水準の高さが光るというところですね。まあ、奥野にしても松山にしても上村伊深原にしてもですね、非常に高い水準の教育を受けた人であったという、あったであろうということがこの聖書を読むとですね、わかるわけであります。非常にその文学の香りが高いですね。現在の聖書には全くない、情けないぐらいに最近の聖書文学的な素養のない人が翻訳したんじゃないかという、こんなこと言ってお前やってみろって言われるとできないんですけどね、まあ、いずれにしてもその元役と言われる一番最初の委員会役は非常に文学的素養のある人がやったなというような感じがします。で、特徴は以上のようですけども、明治5年に決まったんですが、着手されたのが明治7年で、翌年の8年にロカ伝、ロカ伝じゃなくてこれルカ伝ですけどね、ルカによる福音書を刊行、以後訳料次第、翻訳が終わり次第、木版で文冊を刊行したと。木版ですよ、堀氏がですね、その木に、自分で彫ってね、活字なんかでやってないんですね。木版ですらしてかこうマタイができたらマタイ、ルカができたらルカ、ね、使徒の働きは使徒の働きというふうな感じでどんどんどんどん出版して12年までに完了したと、まあ、5年ぐらいですかね。で、翌13年には活字本で新約全書として新約聖書の、翻訳が完成して出版されたわけであります。まあ、日本で最初の委員会訳聖書ですね。みんなで力と知恵を合わせて翻訳した聖書ということであります。まあ、逸話といたしましてね、この会の長でありましたロバート・ブラウンさんはバプテスト派の宣教師だったんですが、聖書の中のバプテスマという言葉をバプティゾーですかね、ギリシャ語ですと、それを沈めと訳すことを主張したというんですね。沈めの沈めというのはこの、沈めるというね、あの沈没の沈という意味ですが、バプテスマを沈めと訳そうじゃないかということで、主張いたしめて他の委員と対立して、出ちゃったんですね、やめちゃったんです。そして独自で翻訳を進めてひらがな新約聖書というものを出版いたしました。12年の委員会訳よりちょっと早く出版したそうですが、まあ、バプテスマを沈めと訳すかバプテスマとそのままにするかということで大したことじゃないと思うんですけどね、やっぱ彼にとってはバプテスト派ですからね、これ非常に重要なことであったと思いますね。まあ、以上がいわゆる元訳と言われる、今の我々の知っている文語訳聖書の一つ前の聖書なんです。一つ前のね、文語訳聖書、これしかも新訳ですけどね。で、この元訳の新訳ができる完成する少し前ぐらいに明治9年に、宣教師たちが旧約の翻訳をまた決議いたしましたね。新訳もそろそろできそうだから旧約もやろうじゃないかということで、また委員を、決めましてね、委員決めるの好きですけどね、まあ、委員というか誰がやるかということなんですけども、その時は各ミッションから1人ずつ12人の外国人委員が旧約聖書の和行和訳に取り掛かったと。ヘボン、ファイソン、フルベッキーが中心となって訳を始めたわけでありますけども、 なかなか最初うまくいきませんでしたね。でその後に15年に今度は日本人の方からね、日本人の聖書は日本人の手でやろうじゃないかという機運が盛り上がりまして、日本人側からも12人の委員、まあ、今度はね補佐じゃなくて委員として対等な立場で翻訳に参画いたしまして、尾崎博道ですか、上村正人とか飯塚梶之助とか、まあ、前のメンバーも含めてこの旧約聖書のあれに参画いたしましてから急速に進んで、20年に明治20年5年間で旧約全部やっちゃったってですね、完了して出版をいたしました。まあこの2つが元約聖書と言われる文語訳聖書でありまして、この新約聖書の方は、後に今度は改訂されます、改訳されるんですね。この改訳されたものが今私たちの手元に残っている文語訳聖書であります。ですから元訳の方を持っている人はあまりいないんじゃないかと思うんですね。明治のものですかね、元訳って言いますと、でこの改訳の方はこれ大正にできたものですから、私の手元にあるうちのおじいさんおばあさんのやつもこの改訳の方ですね。で元訳は優れた名訳として認められていたが、日本語の変化、聖書学の発達などのために改訳の必要が叫ばれたということですね。まあ、明治から大正って言うとあんまり言葉変わってないんじゃないかと思うんですけど、やっぱり変わりましてね、その元訳の方の言葉がちょっと古いんじゃないかということで変える必要がある。また聖書学、最初に使った元に使った聖書は、まあ、ギリシャ語原文ですけれども、イギリスの聖書、英語聖書、キング・ジェームズの、まあ、匂いが非常に強い感じのするもので、つまり言語からダイレクトに訳したという感じではないわけですね。で聖書学が進んで日本人の中にも非常に学者が現れてきて、いやもう直接やっぱりきちっとした原文から訳そうじゃないかということで、またネストレなんていう人がですね、人かどうか知らないんですけど、あのやりましたね、あの写本を集めて、ギリシャ語原文の、標準本を作ったわけでね、それを使おうじゃないかっていう話に多分なったと思うんですが、改訳の必要が叫ばれて43年に新約の改訳委員が選ばれました。D.C. グリーンを長に H.J. フォス、松山幸吉、別所梅之助ら、まあ、前回の生き残りという感じの人たちがこの改訳事業に携わりまして、特徴といたしましてはネストレのギリシャ語本文を定本にしたということですね。ですからギリシャ語の写本を集めてね、標準本として作られたあのギリシャ語原本を使って平易な文語体で書かれたと。まあ、平易な文語体というのは変な感じがしますけどね、我々にとって文語体は平易じゃないです、難しいですから。しかし当時の人にとってみては、文語体としても分かりやすい方の文語体であるということで改訂されまして、大正6年に訳が終わって交換されました。しかし残念なことに旧約の方は改訳されなかったんですね、この時には。で昭和12年に、今度口語訳の方行っちゃうんですけども、日本聖書協会というのができましてね、日本聖書協会、昭和12年に創立された日本聖書協会では16年に旧約の改訳を決議したと。まあ、ここでその旧約の改訳してないからやろうじゃないかっていう話になったわけでありまして、本来ならばここでまたね文語訳の新しい旧約ができるはずだったんですが、第二次世界大戦がありましてね、でまあ当然切れますわな、訳業の方はできません。で第二次世界大戦後、文部省が日本語を変えちゃったんですね。日本語、国語政策というものがありましてね、 GHQ の影響っていうんですか、そういうものだと思うんですが、現代仮名遣いと東洋漢字というものが決まりました。古い仮名遣いですと長調というのはテフテフと書きますね、つまり書いた通り読まないというやつがいくつかあるわけですね。たまうと書いてたもうと読むとかですね、そういうで点々をつけないとかね、そういうやつをやめてきちっとしたその発音通りの表記をしようじゃないかということになった。まあ、これが現代仮名遣いというものなんでしょうか。そして東洋漢字というのが決まりましてね、使っていい漢字、当て字なんか使っちゃいけないということになったわけですね。ですから 例えば、キリストというのは漢字を使っておりましてね、基礎の基に監督の徳という字を使っておりましたら、これは全くの当て字でありますので、これはもういけない、これは東洋漢字じゃないんだと、この、ね、枠から外されたんですね。で、聖書もマタイとかマルコとか全部これ、漢字で書いておりましたけども、そういうことやめようじゃないかというようなことになって、当然のことながら文語訳で新しく改訂しようと思ってたけども、あれをもうできなくなったわけでね。それじゃあいっそのこと、口語訳を、口語訳っていうのはつまり日頃使ってる言葉で書くような聖書にしようじゃない、非常に読みやすいね。まあ、日本語の本そのものも戦後に全部変わってしまったわけですね。それまでは喋、る言葉と書く言葉と二通りあったわけです。口語と文語とありまして、文語の方で聖書も訳されておりましたけども、まあ、戦後にはその書き言葉と喋り言葉というものはこう同じ一つになってきたわけですね。で、じゃ あ聖書の方もその口語でやろうじゃないかということで、口語訳聖書というものが、書かれたわけですね。で、まあその以上の、まあ、日本語の変化と同時に聖書学の進歩というのもありましてね、まあじゃあいっそのことをきちっとしたものを新約旧約ともに、改訂しようじゃないか、新旧約聖書の口語訳を行うじゃないかということが昭和26年、戦後間もなくですが、決まりました。決まりまして翻訳業が始まりました。で、もちろんこれ日本人だけによる初めての委員会訳でありまして、ネストレ、これはギリシャ語の本文ですね。キッテル、キッテルはヘブル語の本文ですから、多分ですが改訳の時にはまだキッテルがなかったんでしょうね。ですからネストレ・キッテルの最新版を使って、つまり一番その正確と思われるギリシャ語ヘブル語の本文を使って、翻訳されたわけですね。で、しかしこれは口語ですからね、あの文語に比べて、まあ、荘重さが欠ける、荘厳でない、言葉は軽いというふうに、まあ、誰しも感じますわね。しかし逆に非常に分かりやすい、誰でも分かる。ですから未だに口語訳聖書を、どれ何パーセントぐらいですかね、半分以上口語、もっと高い確率で口語訳聖書じゃないですかね。私は新改訳使っておりますけども、口語訳聖書ができたわけですね。まあ、しばらくの間やっぱり口語訳聖書というのが標準聖書として使われるんじゃないかと思いますね。で、昭和29年に新約、30年に旧約が完成して出版されております。まあ、以上が口語訳聖書、元訳、改訳、口語訳という聖書の流れなんですけどね。もう一度おさらいいたしますと、明治の初め頃に、宣教師団が相談をして新約聖書の委員会訳を作ろうじゃないかということになりましてね。で、それでできたのが最初にできた新約聖書があるわけですね。で、その新約聖書ができている途中で今度は旧約もやろうじゃないかということで、旧約聖書の翻訳が始まって、まあ、結局明治20年には一番最初の委員会訳の新約旧約ができたわけです。で、大正の前ですね、明治43年ぐらいに、言葉も変わってきたし、聖書学も進歩してきたんで、この元訳の方、まあ、最初の、聖書を、やっぱりもっといいように翻訳し直そうじゃないかっていう話がまとまって、新旧約やるつもりだったけども、新約だけ改訂したわけですね。ですから新約は新しくなったけども旧約はそのままあるわけです。で、昭和になって今度は旧約の方を改訳しようじゃないかということになったところが、戦争が来ちゃったもんだからそれができなくて、戦後に言葉遣いが全部変わっちゃって口語になったもんだから、じゃあ新約も旧約も一緒に口語で新しいやつを作ろうじゃないかということで、昭和30年に新旧約が完成して口語訳聖書が出たということなんですね。お分かりいただけますでしょうか。まあ、大体これぐらいがもう一番大きな流れですね。今皆さんが手にしておられる、まあ、口語訳聖書を手にしておられる方はそういうことで、そういうまあ歴史のもとに自分の手の元にあるなということをお分かりいただけたらいいと思います。実はインマヌエル教団という教団は、ずっとその文語訳聖書を、ね、使っておりましたけども、今年ですか去年ですか、口語訳聖書に切り替えるということです。文語訳聖書の方が訳としては優れているし、文学的にも優れているんだけれども、読んでわからないのでということで口語訳聖書になったということですが、私も個人的に文語訳非常に好きでね、 よく読みますし、暗唱制句やるには文語訳の方がよっぽどいいですね。なんか口語訳とか新解訳だと覚えにくいと、未だに、そういうことを言う人は大体古いおじんということでね、できるだけ新しい聖書で覚えようと思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。さて、次回は日本語聖書の3回目最後ですけども、新改訳聖書とか、あるいはカトリックの聖書ですとか、個人訳聖書などについてのお話をいたしたいと思います。ご期待ください。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。